IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズ編集長の浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は実は趣向を変えまして、ニュースオブザウィークの1本だけに絞ってじっくりとお話をしてみたいと思います。
それでは先週のニュースの中で浅井編集長が最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィークに行きたいと思います。先週のニュースオブザウィークは、インテル、アイテニアム誕生5周年を祝う。インテルは6月1日夜、都内のホテルでアイテニアムプロセッサ誕生5周年を祝うレセプションを開催しました。2001年5月に出荷が開始されたアイテニアムは、当初開発の遅れからビジネスの低迷が続いたものの、2003年になると急速に好転し、2006年第一四半期には1349台を出荷しています。アイテニアムとしては初めてとなるデュアルコアのモンテシートも間もなく出荷が始まります。アイテニアムはそもそもどういうプロセッサーなんですか？
はい、アイテニアムはヒューレットパッカードとインテルの共同開発で生まれたミッションクリティカルなアプリケーション向けのプロセッサーです。 HP はユニックスサーバー向けに開発した PA ディスクというプロセッサーの後継を求めていました。一方のインテルは64ビットで高い信頼性を備えたサーバー向けのプロセッサーを開発したいと考えていました。1990年代半ば、両社の利害が一致し共同開発がスタートしました。
1990年代半ばというと、もう10年ですね。
はい、今回のレセプションはアイテニアムプロセッサーの生誕5周年を祝うものでしたが、参加した関係者に話を聞くと、一様にそんなものじゃないという答えが返ってきました。インテルの吉田社長は、1990年代半ばにはインテルのオレゴン工場に赴任しており、当時は P7 と呼ばれるアイテニアムの初期のプロジェクトに関わっていたそうです。また日本 HP でエンタープライズ事業を統括する松本執行役員は、やはり当時米国本社に赴任しており、いずれ PA リスクプロセッサーは新しいプロセッサーに切り替えられるという話を聞いていたそうです。 HP はそれまでにもシスクからリスク、独自 OS からユニックスへという2度のギャンブルを経験していました。松本さんにしてみれば、またギャンブルかと心配したそうです。今でこそ順調に PA リスクからアイテニアムへの移行が進んでいて、アイテニアムの普及を牽引していますが、当初出荷が遅れたり人気が低迷した時にはとても苦労したそうです。
アイテニアムの人気、日本市場ではどうなんですか？
はい、実はアイテニアムの人気、つまりモメンタムは日本市場で作られたと言ってもいいでしょう。NEC は1999年、つまり正式にアイテニアムが出荷される2年も前に試作機を完成させ、世界で初めて Windows を稼働させることに成功しました。その後も NEC は世界に先駆けて大規模システムを構築したり、昨年の秋にはこの夏に出荷が始まるモンテシートを搭載した試作機のデモをやはり世界で初めて公開しています。NEC の伊藤執行役員は、モンテシートへの準備は万端と胸を張っていました。ちなみに2006年第一四半期、世界中のアイテニアム搭載機の実に 31% を日本市場で出荷しています。
まもなく出荷が始まるモンテシートというのはどういうプロセッサーなんですか？
モンテシートはアイテニアムとしては初めてとなるデュアルコアプロセッサーです。デュアルコアでパ パフォーマンスを2倍に引き上げながら消費電力は引き下げ、その結果最大約 2.5 倍の消費電力効率の向上を図っています。また仮想化技術も組み込まれており、サーバー統合のための堅牢なプラットフォームとして期待されています。インテルではアイテニアム2プロセッサーファミリーとしては最大の機能強化だと話していました。
浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は6月19日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。